ライティングのマインド編の前回の続き2番目を始めていきます。前回は、まあ、ノウハウよりもエンターテイメントの方が、強いですよと、喜んでもらえますよということをお話ししたと思います。まあ、その中でもですね、特にストーリーを使っていくというのは最強な記事だと感じています。まあ、ストーリーというと、どういうことかと言いますと、例えばストーリーじゃない文章の一例が、これから、あなたの紙にボリュームを出す方法を教えます。1〇〇、2〇〇、3〇〇。ぜひやってみてください。という記事が、ストーリーじゃない記事ですね。まあ、いきなり、本題に入っちゃうような内容です。で、ストーリーっていうと、先日、50代の、ある女性が、ボリュームがないということで、悩んでいらっしゃいました。そしていろんなアドバイスをした中、ある方法がとても効果が出ました。その方法を皆さんにお話ししたいと思います。1つ目〇〇、2つ目〇〇、3つ目〇〇、まあ、ぜひやってみてください。まあ、というように、まあ、具体的な方法の前に、少しいきさつみたいなストーリーを入れることで、ぐっと読んでみようというような、気持ちになるわけですね。まあ、なので、まあ、ストーリーも、まあ、作ってしまうストーリーもいいんですが、意外と作ったストーリーっていうのは、まあ、パワーがないというか、ちょっとやっぱ違和感が出ちゃうので、まあ、どのようにですね、日常のどんな部分を切り取っていくかということが、大事になってきます。ほんの瞬間的な話をストーリーに、切り取るということが大事になってきます。まあ、そのためには、まあ、いつも、まあ、自分の、テーマですよね、きれいにすることとか、店のブランディングとか、人のブランディングとかですね、まあ、いろいろお客様に伝えるといいなと思うテーマがあると思うんですが、そこに、いろんなことを関連づけていける習慣というものを、意識していく、そんな習慣を持っていくということが、大事になってきます。まあ、日常、まあ、仕事をしていたりとか、まあ、プライベートで過ごしている時にでも、あ、これ面白い出来事だなと思った、瞬間的な部分とか項目とか、こんな質問されたなと思ったこととかを、なるべくメモるようにしています。まあ、それが、その出来事を一つ一つが、この記事にできそうだなとか、こういう面白い内容にできそうだなって、まあ、想像ができるものもあれば、なんかわかんないけど、想像つかないけど何か使えそうだなっていうものもあったりします。まあ、慣れてくると、このメッセージ、この出来事はこのメッセージに使えるなっていうのが結構見えてきたりするんですが、まあ、まずは変わった出来事とか、そういったことをメモっておくっていうのはすごく大事になってきます。先ほど、日常のどの部分を切り取るかということを話したと思うのですが、その、まあ、こんなことがあって、こんなことがあって、こんなことがあってというふうに、こう長いストーリーではなくて、結構細切れな、瞬間瞬間を切り取っていくような、そんなストーリーの、切り取り方をするといいと思うんですね。で、それはなぜかっていうと、まあ、文章の一つのルールの中に、一つの記事に一つのメッセージに、した方がいいというのがあります。一つの記事には、いろんな意味合いを持たせるのではなくて、もうこの記事で言いたいのはこのことだけというふうに絞った、記事の作り方をした方がいいわけです。まあ、そのストーリーの情景を表現するために文章が長くなるのは構わないんですが、まあ、いろんな意味合いを含むような、長いストーリーにはならない方がいいということです。大事なのは、一記事に対して一つのメッセージに絞るということがとても大事になってきます。そしてもう一つ、その一記事に対して絞った方がいい内容というのは、誰に向けて書くかということです。いろんな人に向けて書くのではなくて、書いている時に、あの人の顔が浮かぶと、この人に向けて書いていく、まあ、そのようなイメージで、一人に向けて書いていくということが非常に大切になってきます。まあ、一人に向けて書いたら、読んでる人みんなに響かないんじゃないかと思うかもしれないんですが、それは真逆で、一人に対して書くことで、とても、メッセージ性の強い、力のある記事になりますから、結果的にいろんな人が読んでも、刺さる影響力のある記事になるわけです。 まあ、それが、最初から、まあ、ざっくりとした人に向けて書いたものっていうのはふんわりした、記事になってしまうので、まあ、案外ですね、ぼんやり弱い記事になってしまうということが多々あります。まあ、最高な一人の絞り方というのは誰々さんに向けて書くっていうレベルが一番強いですね。まあ、実際はそこまで絞らない場合も多いんですが、まあ、ある程度こんな人に向けて書くとか、こんな人にこんなことを困っている人に向けて書くとか、まあ、そのような感じで読み手の、イメージを絞っていくということがとても大事です。まあ、そういうふうに、一つのメッセージ、一つの記事に一つのメッセージにして、で、一人に向けて書くというふうになると、自動的に、使う文章の、まあ、言葉というのも、決まってくると。まあ、その読み手、想定した読み手の人が使う言葉、使う単語、その人が好きそうな感じ、そんなことを、想像しながら、文章を書いていくと、より、響く。影響の強い記事を書くことができるんですね。まあ、日常のワンシーンを切り取ったり、ストーリーを決めて、これを伝えたいというメッセージを一つ決めて、この人に読んでもらいたいという読み手を一人決めて、それによって、まあ、使う言葉とかも決まってきます。まあ、言葉だけではなく、記事のですね、タイトルのイメージ、雰囲気もなんとなく見えてくると思います。まあ、具体的なタイトルの作り方とかは、後ほど、伝えていくと思うんですが、なんとなくこんな感じのタイトルでいこうかなというイメージが決まってくると、実際に文章を書くときに、ブレずに、脱線したりとかもせずにスムーズに書くことができます。まあ、そんな記事は読み手も、すんなり頭の中に入ってくるというわけですね。まあ、良い記事というのは、まあ、ストレスなく、これどういうことって止まることもなく、すんなり最初から最後までスラーッと読んでいける記事というのが、理想的な記事です。まあ、ストーリーを、作る作らない、いきなり、伝えたいポイントをボンと出していくというのは、記事のスタイルということなので、まあ、ストーリーつけるつけないはどちらでもいいのですが、一つの記事に対して一つのメッセージ、誰に書くのか、一人を決めるということですね。で、書く前にはタイトルのイメージもなんとなく決まっている。この3つのことというのは、書く前にですね、とても決めておく重要なことになってきます。まあ、そして最後に重要なことですが、マインド編の1の方で、まあ、メルマガは、信頼を獲得するために、書いているというふうに言ったと思うんですが、この信頼ですね、文章の使い方一つで変わってきます。で、信頼を高める、大事な、文章の使い方というのは、まあ、言い切るということですね。まあ、こういうふうだと思いますっていう思いますだらけの文章というのは、とてもぼんやりしてきます。それよりもこういうふうに考えています。こういうふうです。私はこう考えています。このように、言い切ることで非常に文章に強さが出てきます。まあ、それによって、まあ、信頼度が上がるというふうになるわけですね。もちろん間違えていたら間違えていましたというふうに、訂正することもできることなので、何々だと思いますという言葉で、まあ、逃げないようにしていくことがとても大事になってきます。まあ、思いますという言葉を使っちゃダメという意味ではなくて、しっかり言い切っているような、そんなような、雰囲気が漂う記事を作っていきましょう、文章を書いていきましょうということです。まあ、あと、まあ、ストーリーの部分の補足ですが、まあ、ストーリーは多少ノンフィクションでもいいと考えてます。まあ、このメッセージ、伝えたいメッセージをより分かりやすく、伝えるという目的で、まあ、多少ね、加工をして、面白くしていく、エンターテイメント性を強くしていくというのは全然問題ないことだと思うので、まあ、盛ったり省いたり、まあ、少し頭を柔らかくして、楽しんでストーリーを作ってもらえたらなと思います。マインド編の最後に、伝えたいことは、書き手は読み手という言葉があって、まあ、文章を書こうとしている人はいろんな文章に触れてほしいということです。まあ、いろんなブログを読んだり、メルマガを読んだり、まあ、本を読んだり、まあ、特にブログを書いていくので、まあ、いろんな人のブログとかメルマガを読んでいって、いろんな読みやすいなとか この人の雰囲気好きだなとか、あ、こんな読み書き方があるんだなとか、まあ、いろんなことをですね、読み手として体験して、でそれを、書くときにですね、表現していくということをしてもらえたらなと思います。まあ、いろんなブログ世の中にたくさんありますから、いろいろ探してですね、いろいろ登録して読んでみたりしてみてください。まあ、これで、ライティングのマインド編は終わりです。まあ、次回からは、文章、読みやすい文章の書き方とか、文章のルールなどを、伝えていきますので、よろしくお願いします。では。